おはようございます。私緑幼稚園が4月から新しく認定こども園となって新しい子どもたちを迎えてスタートしていますけれども、私も実はこの緑幼稚園の出身なんです。私も緑幼稚園がきっかけでこの教会学校というものに通うようになりました。そしてですね、中学2年生の時に神様のことを信じようというふうに思ったんです。礼拝の中で神様、この礼拝堂でしたけども、この礼拝堂の中で神様と多くの人たちの前で自分の信仰を言い表し告白し、そして洗礼を受けたんです。その時の理由はみんなが洗礼を受けるからというようなものでした。中学校2年生でしたので、友達が洗礼を受けるっていう理由で私も受けたような気が今しています。その当時高座教会では同じ日に洗礼を受けるっていう人が50人近くもいて、同級生の男の子たちも何人か、5、6人だったと覚えてるんですけどもいましたので、みんなが受けるなら僕も受けようというような程度でありました。また私にですね、洗礼を受けたらどうだというふうに勧めてくださった先生も、平もそろそろいいんじゃないみたいな、そういう軽い程度でしたので、そんな軽いような雰囲気だったと思います。そして、私は幼稚園からそして教会学校、毎週のように聖書のお話を聞いていましたから、私にとってはですね、神様っていう存在は、ごく自然な存在だったんですね。空気のように、目には見ることができないけれども、疑いのない存在という形でした。先ほども賛美をしましたけれども、イエス様は私たちの友達です。そしてイエス様は私たちを愛してくださっています。そういったことを私は子どもの頃からこの教会でずっと聞かされてきた、そんなふうに思うんですね。しかし今振り返ってみても、私の信仰の始まりっていうのは本当に何一つ理解できていなかったんだなっていうことを思います。実は私は小学生の頃、中学校卒業するぐらいまでですけれども、特にですね、体が小さかったんですね。そして力がすごく弱い方でした。いつも朝礼で並ぶときは必ず腰にこう手を当てて一番前で立ってる少年だったので、なんかこういうふうにするのが羨ましかったってことを覚えてます。そして私は体がすごく小さくて、小学校1年生から眼鏡をしていましたので、特にこう力も弱かった。泣き虫、弱虫、いじけ虫っていうのが私の小学校の頃のイメージなんです。教会学校では先ほども言いましたけども、神様は私たちのことを愛してくれている、そしてこんなにも力のある神様が私たちをいつも守ってくださるんだっていうお話を毎週毎週繰り返しお話ししてくれたんですね。ですから、体の小さくて弱虫だった私は、そんな特別な存在、特別な力ある神様が私の味方なんだ、自分の味方なんだ、いつもそばにいて守ってくれるんだって思うことが嬉しくて、そんなふうに感じていました。それでも、イエス様の十字架という言葉の意味や十字架の意味、そして2000年も前に遠い国で起こったこの出来事が自分と一体どんな関係があるのか、そのことはやっぱり全く分かっていませんでした。先ほど私はここの礼拝堂で洗礼を受けましたと言いましたけれども、今だから少し告白してしまうんですけれども、実はですね、洗礼を受ける前に牧師先生と1対1で面談を受けることが洗礼の前にはあるんですね。中学校2年生でしたから、今までそんな大人の人と1対1で話すなんてことは経験したことがありませんでしたし、ましてですね、その当時、今松本先生ですけど、松本先生の前の方の生島先生という方だったんですね。その先生はですね、いつも笑顔で優しい方なんですけど、突然キリッと顔が変わってすごく怖かったんです。そんな先生とですね、一対一で面談をするっていうのはものすごく恐怖だったんですね。そんなことをちょっと思い出したんです。そして まあ、ちょっと告白しなければいけないことがあって、実は私はその優しくておっかない生島先生のところに会いに行くときに、まあカンニングをしてしまったんですね。まあ、カンニングというほどでもないのかもしれないんですけども、どうしてもその先生と一対一で面談をするっていうのが怖くて怖くて仕方なかったんです。そして、まあ、僕の前の順番の方、まあ、順番に一人ずつ面談をしていきますので、僕の一人前の方が面談をした。で、僕を呼びに来てくれたんです。おい、タイラー、次順番だよって言って呼びに来てくれた。それが、まあ、仲の良かったマコちゃんっていう男の子なんですね。僕はですね、まずマコちゃんに、ねえ何聞かれんの、ねえねえ何聞かれんのって必死になって問い詰めたんです。そしたら彼は優しく、神様があなたにしてくださった一番嬉しいことは何ですかっていう質問を聞かれたよって教えてくれたんです。神様があなたにしてくださった一番嬉しいことは何ですかって聞かれたって言ったんです。一番嬉しいこと、はあ、全く答えが浮かばなかったんですね。頭の中真っ白になって、もうでも順番ですから行かなければいけない、少しちょっとこう焦っていてパニックにもなり、どうしよう、わからない。そして私はまこちゃんにもう一回聞いちゃったんです。ねえ、なんて答えたらいいの。まあ、答えっていうのはそれぞれですから、正解なんてあるわけがないんですけども、中学校2年生だった私は本当にもう怖くて怖くて、そう、なんて答えたらいいのって聞いちゃったんです。そしたらですね、イエス様が私の罪のために十字架に死んでくださったことだって答えたってまこちゃんが教えてくれたんですね。なるほど、よし、それだという主な思いで、私はその言葉、回答をこう手にしてですね、必死に握りしめてその面接に臨んだんです。今でも覚えてます。今は、あそこガラス張り の、 子供礼拝室になっていますけど、あそこが以前は生島先生 の、 準備されるお部屋だったんですね。薄暗いちょっと部屋だったんですが、そこにこうノックして入っていって、私はまこちゃんから教えてもらったその答えを握りしめてその部屋に行きました。最初に 2,3 質問、まあ、たわいのないこう会話の中で質問をされたことだと思うんですけども、全くそのことはもう覚えていません。そしていよいよあの質問が出てきたんです。神様があなたにしてくださった一番嬉しいことは何ですか。よし、来た、これだ。温めていたその答えをこう引っ張り出してですね、私はその自信ありげにその答えを堂々と答えることができたんですね。はい、私の罪のためにイエス様が十字架で死んでくださったことです。私は元気よく答えました。生島先生はですね、即答する私に対して、そうだねってこうニコニコ優しく微笑んでくださったんです。でも次の瞬間、キリッとまた顔が変わって怖い顔になって、あなたはそれを心から信じますかって言われたんですね。多分先生は見抜いていたんじゃないかなと思うんです。あなたはそれを心から信じていますかというふうに私に言ってくださいました。私は、まあ、はい、信じますというふうに答えたんですね。まあ、そして面談は無事に終わって信仰を告白するということができました。今考えてみても、私のそうした信仰告白というものは、まあ、正しい理解または明確なこう理解の上にあったのではないんじゃないかなというふうに思うんです。なんとなく、また自分はここが好きだから、まあ、そんな理由で信じていたのかなという気もします。さて、今日の聖書のお話を少しさせていただきたいんですけども、今日は全く様子の異なった2人の人が登場してきます。一人は、まあ、ヤイロという街道長という人、そしてもう一人は、まあ、12年も出血の止まらない女性、その二人です。二人の共通点は、まあ、イエス様の言葉、まあ、イエス様の噂でしょうかね、噂を信じて、まあ、信じて行動をした。そしてイエス様の前に出会った時に自分の言葉で 告白をしたというのが共通点だと思うんです。少しこの背景を確認したいんですけど、まず一人目の人は街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願ったというふうに書かれています。街道長っていうのは当時のユダヤの人々が集まって礼拝をする場所を街道と呼んでいました。まあ、そこを街道を管理する人、街道長というのはその街道を管理する人のことです。礼拝だけではなくて、その当時のユダヤの社会では地域の会合や協議をする場所、そして教育をする場所でもありました。この当時のユダヤ社会においては宗教と政治は切り離して考えていませんでしたから、まあ、それぞれの地域ごとにそうした街道を持っていた。まあ、分かりやすく今の日本で例えるならば、まあ、自治会館とか公民館みたいな形ではないでしょうかね。自治会長さん、または村長さんや町長さんのような存在の人、それが街道長だったわけです。そのヤイロさんという街道長がイエス様のところに来てひれ伏してお願いをしに来た。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。このヤイロさんという街道長はイエス様のこれまでの行動や噂を耳にして、この人なら助けてもらえるに違いないと信じてイエス様のところに来たわけです。どうか娘を助けてください、懇願したわけです。そしてイエス様はこのヤイロさんと一緒に出かけていきました。しかしイエス様の周りには大勢の人が集まってきてたわけですね。イエス様の噂が本当に広まって、たくさんの人がイエス様に一目会いたい、自分も病や苦しみを癒していただきたい、そんな思いで大勢の人が押しかけてきました。ヤイロさんとしてはもう気が気ではありません。一刻も早く自分の家に連れて行ってイエス様をお連れして自分の娘を助けてほしい、そんな思いがしていたんです。しかしイエス様は群衆に阻まれるようになかなか急ぐことができなかった。そこにもう一人の人が現れました。12年間も出血の止まらない女がいました。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであったと書かれています。まあ、当時ですね、まあ、こうした病っていうのはその人の犯した罪によるものだ、まあ言うなれば自分の責任のような形に考えられていました。またその病というものは汚れというふうに考えていました。汚れに触れてしまうと他の人も汚れてしまうというふうに考えられていましたから、こうした病にかかった人たちは人々から隔離されて生活をしなければいけなかった。ましてですね、この時代は女性を軽視する時代でもありました。出血が止まらないこの女の人はお医者さんからひどく苦しめられただけでもなく、周囲の人からもこう忌み嫌われ、そしてまあ排斥されるように苦しめられていたのではないでしょうか。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったというふうに聖書は書いています。この女性はイエス様のそうした力を信じて、まあ、藁をもつかむような思い、こう何かに突き動かされるようなようにこう行動していったわけですね。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われました。すると この女の人は自分の身に起こったことが知って恐ろしくなり、震えながら進めていてひれ伏し、すべてをありのまま話したというふうに聖書は書いています。この方の服にでも触れれば癒していただける、もう本当に必死な思いですね。しかも先ほどの街道長のように、この権威ある街道長のように大勢の人の前に出て行ってイエス様にお願いするということがこの女の人にはできなかったんです。当時ユダヤの社会では、この汚れた病と診断された場合は隔離して生きなければなりません。人々の中に入っていく場合には、私は汚れたものです、私は汚れたものですと周りに告げながら歩かなければならなかった、そうした決まりがあったんですね。この女性は12年もの間そうした病に苦しめられてきた。医者から苦しめられ、そして周囲の人からも差別されていったわけです。その女性は人々に紛れてこっそりとイエス様の服に触れたというわけです。まあ、この当時のユダヤの社会で考えたら、汚れている人がそうした人々の中に紛れ込んだ、しかも自らイエス様の服に触れていったということは大変なことだったわけですね。まあ、当然この女性は誰だと言われたので、イエス様から厳しく非難されると思ったわけでしょう。もちろん黙っておくことも可能だったはずです。幸いに弟子たちはこんなに大勢の群衆が押しかけているのに分かるはずがないでしょうという言葉を言っています。しかしこの女性は自分の体の中にこの病気が癒されたことを実際に感じたわけです。イエス様の不思議な力を体験してしまったわけです。だからこそ隠れることなく震えながら進み出てひれ伏し、ありのままを話したわけです。もちろんイエス様はこの女性を非難する目的で触ったのは誰かと問い詰めたのではありませんでした。イエス様はご自身の内から力が出ていくことに気づかれたわけです。こっそりと黙ってでも手を伸ばして、まあ、触れることしかできない、そうしたこの女性の状況、痛み、苦しみにイエス様は気づかれたわけです。病だけでなく、この女性の心の痛みさえも理解してくださったのです。痛みや苦しみのゆえに、まあ、突き動かされる、そうした思いをイエス様は感じ取ってくださった。そしてこの女性に対して告白するチャンスを提供してくださったわけですね。この方の服にでも触れば癒していただける、そうした強い信じること、信じたことを告白する場所をイエス様は用意してくださいました。神と人の前でこの女性は自分が信じたこと、そして癒されたということを告白するチャンスが与えられた。群衆に紛れて、まあ、触れてしまうというその行為をしたことを悔い改め、そしてそれも告白し、病気が治ったということを宣言させる、そうしたことを通してですね、さらに周囲から嫌われていた汚れというものに対しても解放してくださる。告白したことでこの汚れからも解放されたということを周囲の人々に伝えるという役割も果たしたわけです。イエス様は、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいとこの女性に語っておられます。 そうこうしているうちに街道長の家から人が来て、ヤイロの娘が亡くなったということが告げられました。街道長にしてみれば大変につらい連絡だったわけです。もう手遅れになってしまった、もっと早くに来ていただければよかった、そんなふうに思ったかもしれません。またこんなところでもたもたしているから娘は助からなかったんだと恨みを感じていたかもしれませんね。しかしイエス様は街道長ヤイロに対して、恐れることはない、ただ信じなさいと力強くおっしゃっています。一体何を信じればいいんでしょうか。私たちも何かの要望、願いがあるときには熱心に祈ったり、また何かを信仰しようとしたり信じたりすることができるわけですけども、もうこのヤイロにとっても自分の要望がなくなってしまった、叶わなかった、そうしたときに私たちは信じるということができるんでしょうか。おそらくなんですが、この時街道長はただ呆然とイエス様の言葉を信じたのではないでしょうか。信じたというよりは、まあ、ただ単についていった、イエス様の言葉についていくしかなかった、従ったという方が正しいのかもしれません。理解ができていなかったとしても、そのイエス様が語られた言葉を理解することができなかったとしても、信じて従っていく結果、このあと驚くべきことが起こったということを聖書はこのあと記しています。私たちが信じるとは一体何なんでしょうか。このことを今回この聖書から私は考えさせていただきました。信じるとはまず一つに上を向くということだと思うんですね。私たちが、まあ、今の現状、自分の足元ばっかりを見ていたらゴールが見えません、先が見えません。自分の問題点や自分の足りなさ、そうした現状ばかりを見ていると、私たちは将来を見ることができません。希望を見ることができないんです。しかしこの信じるというのは上を向いていく、上を向くということ、顔を上げれば遠くの方にそのトンネルの出口が見えたり、私たちが目指すべき方向性が見えたりする。自分の現状や足元ばかりではなくて、遠くを見つめ、そして自分の、まあ、思いを信じていく。下ばかり見ていると光を見ることはできませんけども、上を向いてみると遠くにこうかすかな光を見ることができるわけです。どんなに困難な状況であっても、信じて上を見ようと思った瞬間にそこに光が差し込み、希望を持つことができるのです。逆にどんなにうまくいっていて順風満帆だったとしても、不安を抱き下ばかり見てしまうと、次第に信じることができなくなり、闇は広がり、そして光を失い、希望を持つことができなくなっていってしまう。信じるとはこう上を向くということではないでしょうか。そしてもう一つ、信じるということはその信じる相手、対象を愛するということではないでしょうか。相手を愛するためには、私たちはその相手に心を向け、興味を示し、相手のことを深く知って理解していくということがとっても大切です。知ろうとして近づいていかなければ、その相手を、まあ、知ることも、そして愛することもできません。信じるというのはもう一つに、その愛するということだと思うんです。今日登場したこの二人の人たちも決して正しい理解ではなかったかもしれませんが、それでも信じてイエス様に近づいたわけです。信じてイエス様に近づいたことによって、 その信仰がさらに高められ、そして行動を起こしたことによってイエス様へと近づくことができた。病や苦しみ、また痛みから解放されることができたわけです。そのように私たちも、どのような願いであったとしても大胆に神様に近づいていくということを私たちは許されているんだと思うんです。私が信仰告白をしたとき、本当に私の理解は幼いもので、理解できていないものでした。しかし正しく理解ができたから神様に近づくことができるのではなくて、理解ができていなくてもイエス様の言葉を信じて上を向いて神様に近づこうとするとき、また神様が私たちを愛してくださっているんだという言葉を信じて私たちも神様に近づいたとき、神様は私たちに信じるという力を与えてくださるんです。信じるっていうことは私たち自身の力ではなくて神様からの力なんだというふうに私は思うんです。どんなに苦しみの中にあっても神様は私たちに信じる力を与えてくださる。どんなに少ない理解であったとしても私たちに信じる力を神様が与えてくださるんです。このあと、賛美歌を歌いますけども、その賛美歌も私たちは口で告白するものなんですね。賛美歌を歌うとき、賛美歌というのは神様に対して捧げる歌です。賛美歌というのは私たちが信じるその信仰を告白する言葉なんです。イエス様が私たちを愛してくださったこと、そして私たちは愛のイエス様に従っていくという言葉を次の賛美歌で共に賛美していきたいというふうに思います。最後に私の好きな聖書の言葉を一言だけお伝えして終わりにしたいと思います。ヤコブの手紙というのがあるんですけども、その中の4章8節というところにこういう言葉があります。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。では一言お祈りをさせていただきます。